車線切るか。あ、そうだ。
あ、お母さん、こんばんは。どうもどうも、お世話になります。今日もですね、リハビリライブをやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい。で、よいしょ、どうはい、ってことでですね、今日もですね、リハビリライブを始めました。今日は、11月の10、20日か。もうちょっと待ってくれたら、また来ます。ああ、そうですか。全然大丈夫ですよ。はい。待ってまーす。あ、全然いいですよ。マリさんのライブ優先されてください。ですね。本当に、そこは気になさらずですね。うん。大丈夫ですので、ぜひですね。今、マリさんがライブやってるんですね。そうですね。うん。優先されてもらってたら大丈夫ですよね。はい。大丈夫です。はい。でですね。今日は、あ、パッすんさん、こんばんは。はい。ということで、今日もですね、私は、この、リハビリライブということで、喋、ね、る練習をしてます。あ、パッツーさん、ありがとうございます。あ、歴史チャレンジさん、こんばんは。はい。ですね、そう、今日もですね、実際にこう、やってますね。あ、焼き終わる。そんなね、そんなパッツーさんね、いつもありがとうございます。ね、この季節に焼き芋はいいですよね。うん。ね、本当にありがとうございます。ね、寒いですよね、今日ね。なんか関東地方はもう、だって一桁でしょ？雪。なんか今週末は雪が降るとか言ってますよね。なんかね、関東北部のね、ね、とことかね。皆さんどちらにお住まいかわかりませんけどね。私はですね、一応、ありがとうございます。そんなね、ですね、パッツさんね、そんな大丈夫です。うん。鍋にね、そう、鍋ね。僕ね、一人暮らしなんで、鍋ね、したいですね。ね、そう。で、皆さんね、本当にね、寒くなってきたんで、体気をつけてほしいと思うんですけどね。実際にこう、今住んでる地域がですね、僕が岐阜なんです。岐阜なんですね。 で、岐阜って夏は暑いし、冬は寒いというですね。もう非常にこう、季節がはっきりしたところでですね、住んでおりましてですね。本当にね、なんつうのかな。雪はそんな降らないんですけどもね、名古屋に近いところですね。岐阜市なんで、で、でもね、夏は暑いんですね。だから、非常にこう、なんかね、すごいなんか、非常にこう、ね、季節感満載のところに住んでおりますがですね、そうですね。だから、非常にこう、ね、すごいですね。大変なところです。皆さん、どちらにお住まいでしょうかですね。もう、11月もあと10日で終わりですからね、7個だね。本当にね、お体だけ気をつけてもらってですね、本当にぜひですね、本当に、ね、体に気をつけてほしいんですけどね、まあ、そうですね、今日は何をしたかというと、家でね、ずっと家にいますので、ひたすらですね、家にいますので、ね、本当にこうね、やっぱしこうね、まあ今はね、休業期間ですからね、僕にとってはね、だからね、非常にこう、ね、まあいい時間ではないけど、やっぱしこうね、ちゃんとね、ちゃんと休業したがですね、休業ってはね、何もやることないんですけどね、ね、あ、おばさんどうもありがとうございます。ね。今日は、関東地方じゃない、関西寒かったですか？あ、マリさんからよろしくお伝えくださいと。ありがとうございます。うん。あ、パッツーさんありがとうございます。またね、お待ちしております。また、なんかコインとかね、いつもありがとうございます。本当にね。僕の貴重なこう、ね。貴重な、こうね、収入源っていうか、本当にね、ありがたいと思ってますので、いつもありがとうございます、本当に。うん。寒いはずですよね。岐阜は寒くて、関東は今日極寒ですよね。ちょっと、マジっすか。あれ大笠さんは関西ですよね。滋賀とか、滋賀だっけ大阪だっけね。京都違うか滋賀かその辺ですよね。関西で確かね。関西系だと思うんですがね。うん。非常にこう、岐阜もね、寒かったな、今日は。でもね、家から一本出ないんで、本当に非常にこうね、最近ね、家から出てないんですよ。やっぱしこう、休養中なんで、休養中というか、休職中というのが正しいかな。まあでもね、これリハビリライブやってるとね、やっぱしこう喋りがね、やっぱしこうだんだんこう、なんか、やっぱしこうね、うまくなってくるというかね、やっぱし何も喋れないよりはね、いいですからね。そう、大阪が、これ打つのすごいですね。大阪、あ、そうか、そうか。そうですね。大阪市。ま、なんだかね。これ今打ったんですね。すごいな。あ、大阪市なんですね。僕のね、病院のリハビリの先生がね、大阪市出身でしたね。今回ね、病院行った方がね。なんかそれで今年辞めてね、なんか大阪に戻りますって言ってましたね。そう言ってまして、大阪市ってことでね。で、その彼が曰くですね、大阪市民なんだけどね。あ、大阪でも郊外というと、僕ね、大阪はね、2回か、通天閣の辺と、あとなんだっけな、新生橋の辺とかしか行ったことないんですね。本当にブラッと行ったんですよ。近鉄特急かなんか使ってね、行っただけでですね、本当に遠出したぐらいですね。全くもう、こういう、吉本新喜劇とかね、見てないんですけどね。あ、そうなんですね。やっぱし、こう、大阪、ね、まあ、そう。だから、大阪万博って実際どうなんですかね。地元の大阪民としてはですね。やっぱし、こう、あれは、 非常にこう期待しているところであるんでしょうかね。非常にこう、ね、なんだっけ、キャラクターがね、ちょっとショアンの情に、そうですね、そこは難しいですね、でもね、もうやってしまってるものはね、しょうがないしね。あとで出しますか。そうですか。そうですか。わかりました。そんなことだね。データでありがとうございます。ね、本当にね、岐阜もね、その昔ね、岐阜中部未来博ってのがあってですね、竹下登総理大臣ってわかりますかね。今の大吾のおじいちゃんがね、総理大臣の時に、岐阜市で、当時僕が中学生の時に、岐阜中部未来博ってのがあった、そう、知ってます？そう。そこでね、それがあって、何回も行ったんですけどね。当時の恐竜の化石がね、展示してあったりしてですね、結構そういう話題でしたね。うん。岐阜中部未来博とかって、その前に、筑波未来なんだっけ？あと、名古屋でデザイン博とかね。その後、愛知旧博ね、森戸引っ越しとかね。で、それからですよね、多分ね、大阪万博。結構間が空いてやってますけどね。まあね、どうでしょうね。ひょっとして岐阜タワーやとそれで見える大きなタワー。岐阜と名古屋の途中で見える大きなタワーっていうと、なんだっけなぁ。それって、どの辺ですかね。はい、岐阜と名古屋のみ。あれってその部分が好きなものですか？多分、岐阜と名古屋の途中のやつは、あれは違いますね。あれは全く別だと。僕が持ってるタワーは、多分別ですね。うん。全く関係ないと思います。あれはあれで、あそこの一宮かな？うん、あれは別ですね。全く別で、あれは101です。うん、別だと別。あれは全く別ですね。うん。岐阜と名古屋さ、1個しかないからな。うん、多分あれは別です。うん。別で、で、あまりもこうね、行ったことないんですけどね。138タワーって言って、高さが138メートルあるタワーですね。そう。あれね、あんまりね、地元の民が行かないと思いますよね。うん。多分それですよね。面接か JR で見えるんかな？ちょうどと岐阜から長野に向かっていくときのね。多分それですかね。木曽川を越えたあたりかな。あ、そうそうそうそう。それはね、別です。全く別です。全く別で、その周辺に、そう、一宮市です。そうですね。繊維の町ですね。一宮市。買って、そこは全く別で関係ないです。全く関係なくて、本当にこうなんだっけ。その、一宮市はね、建てたんですね。で、その途中に高速道路のサービスエリアがあって、川島パーキングエリアで、そこにアクアストと岐阜ってのがあって、世界淡水魚水族館で、世界最大級の淡水魚の水族館としてはね、世界最大級なんですね。ああ、ちょっと、全然いいっす、全然いいっすよ。そんなね、もう、なんでもなくても全然大丈夫です。うん。あって、そこがね、そこは結構ね、面白いところですね。うん。138タワーパークは、一応観覧車あるのかな？ね。あの辺、家から結構近いんですけどね。僕も一回しか行ったことなくてですね、実はね。138タワーパークに行くなら、アクアと、そう、そこね、結構有名で面白いですよ。うん。世界の本当にこう、メコン川のオーナーズとかね、いるしね。うん。あ、そうなんすか。へえ、あ、知らんかった。なんか、って昔なんかそういう、なんかありましたね。そういうなんか、合唱じゃないけど、そういうなんか、ね、なんか、なんだっけ、ミュージックじゃないけど、ミュージシャンのグループいましたよね。トドっていうですね。多分それから来てるのかな。ね、 あ、そうなんですね。アクアルトの時はね、全然知らんかった、それね。うん、地元民はそんなもんですよね、やっぱしね。うん、ね、本当にだからね、そう。だからね、あそこ、アクアと岐阜は一応行ったことあるけども、市原橋タワーパークはあまり行ったことなくて、そう、うん、あ、そうです、あ、そうですか。それです、僕勉強するけど、アクア水のいい、外は小さな子供の魚の腰を覆いやすくしたら、あ、なるほどね。だから小さい子に人気あるんだ、あそこ、本当に。うん、お子さんとかがね、結構人気あってですね。うん。夏休みとか本当にすごいね。賑わうところで、そうなんですよね。だからね、非常にこうね、そういう意味で言うと、やっぱし、北海道岐阜っていうのはね、やっぱし、いい。岐阜はやっぱし、海がないですからね。うん。やっぱりそういう意味で言うと、淡水魚っていう意味はね、相性がいいのかもしれないですよね。うん。だから多分、それで作ったかもしれないけどね。あそこら辺、昔何もなかったんですけどね。本当にね。すごい、すごい何もなかったところですね。本当に、僕は小学校から、そこ、全部平地というかね。何もなくて、あそこに一気にですね、できたんですね。東海北陸自動車が開通して。うん。ね、本当にまあ、いいスポットですけどね。あの辺はまあ、あの辺かな？うん。だから、だけど、138タワーパークはね、全く行かないですね。あ、バスエカム副店長に、はい、何でしょうか。あ、ありがとうございます。そんな、お気遣いなく本当に、サンマね、サンマって今、いくらぐらいするんですかね。あとは、うまい、さすがですね。本当すいません。本当にね、ね、そう、ちょっとね、今年、魚はね、病院で魚食べたんですよね。何の魚かわかんなかったんですけどね。サバかな？サバじゃねえな。鮭かな？そういうのが出てきましたよね。うん。だから非常にこう、なんかね、非常にこう、自分で、なかなかこう、ね、こう、何、一応、まあ、この病気になる前はね、結構買い物に行ってたんですけどね。24時間スーパーのね、トライアルってところがあって、ね、一応コンビニの勤務は終わって、だいたい夜中の0時とかに行って、そこで魚を買ったりしましたけどね。今はもうそういうことはあまりできないので、まあ、そういう相場はわかんなくてね、そういう、そう、魚いくらとか、今は何が旬とかですね、あとは例えばその、なんちゅうの、そういう魚の、なんちゅう、安い、で、一応今日もね、ヘルパーさんに買い物してもらったんですけど、何を買いに行ってもらったのかわからなかったんで、ね、とりあえず、人参、じゃがいもと肉っていうんですね。なんかわけがわかんないものね、買ってきてもらって、やっぱりそれ難しいですね。で、今その、介護保険でね、ヘルパーさんに今週から入ってもらってるんですけどね、非常にこう、なんかわかりにくい部分はありますよね、なんか、こう人に買い物を頼むってなかなか難しいし、特にこう食材ってね、好みがあるじゃないですかね、自分のね。あ、そう、本当にわかんなくて、だからね、どうしようかと思って、その、要は今ネットスーパーとかね、イオンであるじゃないですかね。だからそこで自分でちゃんとじゃあ買うのはいいのか、とか今考えてるですね。だから、そうなんですよ。そう。ほんとそうですよね。だから僕自身も味噌汁は作りますけども、大体ワカメとかね、ナメコとかね、入れたいですよね。そういうものどうやって頼めばいいかとか、分量とかさ、あるので、なかなかわかんないんですよね。だからね、今日思ったんですけども、やっぱり買い物はね、ぶっちゃけネットスーパーの方がいいかもしれないと思って、そのイオンとかのね、多少送料かかるけども、なかなかこう自分が欲しいと思うものの分量とかわかんないし、ねえ、と思ったんで、そこはちょっと要相談かなと思ってますね。あと掃除とかもね、やってもらったけども、そんなにこう、じゃあ、いるのかっていうと、やっぱりね、今はいらないかもしれないけどもね。 わかんないんで、だから非常にこう、なんだっけな、そこにはちょっと悩みを、なんだっけね、思ってるところですね。だから非常にこう、海洋圏をね、お店もね、あったんですよね。あのね、一応セブンがね、一応コンビニ単位で、一応やるんですよ、デリバリーを。うん、あの、コンビニ単位で、コンビニで、やるんですよ、一応ね。配達とかやるんですよ。うん。オミニセブンはね、結構雑誌とかね、使う方多いですね。うん、雑誌を増えてました。雑誌とかね。で、このタイミングで多分やるはずなんだけども、確かコンビニで、弁当とか、弁当やったかな？そのコンビニ単位でやるってのは聞いてます。うん。で、それをなんか、ウーバーイーツみたいな、こう、外部委託して、それで、コンビニ商品を配達するっていう、確か構想があって、それで確か、確か11月とか年内って言ってた気がしますけどね。うん。そう、それもありますね。うん。で、ピックアップするのは、現場店員で、ね、店員がピックアップしたものを、その外部委託した配達者に届けるということなんですけどね。コンビニでなかなかそういうのも難しいですね、実際ね。だから、そう、セブンもいろいろ失敗しますからね。そう。多分、セブンペイって多分、本川さん知らないかもしれないけども、セブンペイってのがあって、ペイペイのセブンイレブン版ですね。あ、いえいえ、大丈夫、大丈夫、大丈夫。そんなね、ライブはですね、自由にコメントしてもらった方がですね、いいので、そう、セブンペイ失敗です、あれは。本当にね、現場でもね、一瞬で終わった幻のセブンペイで、あれなんで失敗したかというと、やっぱしね、ペイペイとかね、勝てなかったんですよね、当時ね。うん、やっぱりこう、あと7個もあるでしょ、7個もあって、7個もあって、7個とセブンペイをどうしたらそうやってこう並行させて、うん、そう。あ、そうですよね。これね、結構今ね、多分僕的には買収されてもおかしくないかと思っていてですね。うん、そう、そうそう、今そんな段階ですよね。多分ね、これね、やっぱし、親分の伊藤洋華堂はもう厳しいし、じゃあコンビニ単体でじゃあ日本でやっていけるかというと、なかなかもうね、コンビニを飽和状態でね、こんだけセブンだけ2万店舗もあって、ね、その中でこれからじゃあどうやって生き抜いていくかっていう時にも、そういう経緯にやっていくって思うし、僕はありだと思うし、逆にそうしたいのも、コンビニの、なんつうの、セブンがあるのはありがたいけども、ありがたい反面、お客さんがセブンにも慣れてしまって、セブンの方が珍しくないというか、セブンイブに特別感を感じないというか、そんな感じがするんですね。だからそうするともう売上を横ばいになってしまって、そうするとオーナーのね、ああいう、すごいチャージ量がね、セブンに払うチャージ量も、パーセントはね、売り上げの。だから売り上げが低いと、そんだけ圧迫しちゃうんで、そこはもう考えていかないと、やっぱしね、セブンイレブンオーナーがね、経営ができないっていう、になってしまうっていうオーナーさんも、やっぱしいっぱいですね。うん。そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そう、そうなんですよ。だからね、これ難しい問題ですよ、本当に。うん。本当に、だからね、多分、一番今はね、本当に困ってるのは、あれだけ大規模な会社どうやって、そうですよね、うん。それもあるし、あとは、オーナーさんたちの、あとは法令化、うん。実際こう、それもあるんですよね。だから、要は世代交代にも来てるんですよね、オーナー自身のね。うん、70代とかで、オーナーやってる方がいっぱいいるし、そうすると、じゃあどうやったらこう、自分がやったオーナー店舗を その単体単位で見るとそういう問題もあるし、やっぱり家族経営だからといって、じゃあ息子さんがセブンイレブンを継承するかっていうことを考えたときに、やっぱし24時間営業っていうコンビニで、ねえ、やるっていうのはね、そう。これなんですよ。あ、これはなんですよ。伊藤家する?あー、なんだかわかった。まあね。あるけどね。いろいろあると思う。いろいろあるんですよ。だから、そういう政治的なものもあるしね。うん。あるけどね。だからね、非常にこう今、セブンイレブンって、非常にこう、揺らいでいるというかね。でも、現場では今ね、新商品のドーナツとかね、売ってるし、まあ、肉まんとか売ってるしね。まあ、頑張っているんですけどね。うん。ほんで、こう、原価が低い、なんか低い商品をいかにこう、効率よく売るかってことを考えながらやってるので、まあ、その現場単位で見ると、まあ、頑張っているけども、その大きな単位で見ると、やっぱし、その現場単位の頑張りが、どうも反映されてないというか、その、現場のオーナーが、やっぱし一番苦しんでるというか、その、やっぱし、ね、そんだけ新商品をやるってことは、ね、仕入れコストとか、廃棄とかね、うん、ポサカード助かる、あ、ポサカードね、うん、ポサカードね、ポサカードって結構売れるんですよね、あれね、うん、びっくりしたコンビニ店やっててね、うん、あれ結構使いますかね皆さんね。うん。何人皆さん買ってくるんですよね。うん。だからね、なんつうの。そういう需要はあるけどね。そう。大変さん、ほんと大変なんですよ、今。僕も現場離れてますけども、現場離れてもう3ヶ月なんですけども、もうほんと現場ではね、ほんとの本当に、これからクリスマスでしょ。年末年始にチキンでしょ。そこが一番大変で、もうクリスマスになると、そのケーキの予約の方法をわかんないとか、あとチキンでもやっぱしね、やっぱしお客さん来るんですよ。で、来るし、ケンタッキーで買えなかったら、そう、ね、おせちで恵方巻きですよね。で、恵方巻きもね、これもね、やっぱし廃棄のリスクがあるんですよ。うん。去年もね、ほんと廃棄がすごくて、廃棄というか、ほんとにね、なんつうのかな。もう最終的に半額とかにしますけども、おせちはね、まあ、完全に予約制なんで、もう常連さんがね、一人がそれ買ってくれるんですよ。うん。で、うちの従業員さんも買ってくるんですけども、恵方巻きに関してはね、もうやめた方がいいというか、もうファミリーマートみたいに予約制にしたりとかね、完全にして、もう店に置かずに予約した分だけ売るとかね、した方がいいし、もう恵方巻き自体がね、そんなこう食べれる文化があるかというと、ね、そんなにこう積極的にこうじゃあ恵方巻きを食べてっていうのはあると思うので、ね、結構1本1000円とかするんですね。うん、あ、そうなんですか。恵方巻きって。ほー。大阪のあれなんですかね。うん、そうなんですか。そうですね。もう本当にね、恵方巻きは本当に一番大変なんです。あ、そうなんですね。大阪の一応府民の出身でってことですかね。いや、本当によくご存知ですよね。そういう、全く僕はわかんなくて、そこはね。で、本当にね、だから恵方巻きだけはね、毎年一応準備するけども、で、前後、あ、そうなんや。あ、海苔問屋のキャンペーンで始まったってことは、例えばそれって、江戸時代にうなぎを食べさせようとして、確か、平賀源内が、土用の牛の日を作ったっていう、そういうのを見てますよね。ね。うん。あ、歴史なんてないんだ。あ、 そんな結構あれなんですね。戦後の話なんですね、あれってね。じゃあ結構じゃあ何その、例えば、江戸時代とかそういうことがあったわけじゃなくて、もうそういうふうに、こう、いわゆるこう、クリスマスケーキと同じとかですよね、多分ね。うん。あ、そうなんだ。やっぱしこう、マーケティングっていう意味ですよね。いわゆるね、こう、なんつうの。だって、ね、クリスマスケーキとかもみんなそうですよね、はっきり言ってね。マーケティングというか、いかにこうね、クリスマスにこう、ケーキというものを食べさせて、こうね、売り上げを作るというかね、そうですよね。そう、コーラもマーケティングですよね、あれね。コーラもね、そうだしね。結局、マーケティングに、踊らされているっていうのは、ちょっとストレートは言い方ですけども。特に日本人ってさ、本当に最近忙しいっていうかさ、ね、この間、ハロウィンがあって、今度何クリスマスがあって、お正月があって、恵方巻きがあって、バレンタインデーがあって、ホワイトデーがあって、端午、無能節句があって、端午の節句があって、ね、もう一年間、こう、マーケティングっていうかね、行事というのはマーケティングに踊らされてるというか、そんな感じがしますよね、なんかね。ね、なんか、昔なかった、こう、ハロウィンとかさ、ね、なんかそういうものに、こう、ね、盛り上がるのはいいけどもさ、じゃあ、果たしてあれが、じゃあ、日本人の、その、そうそうそうですよね。そうなんですよ。だから、結局そうなっちゃうんですよね。だから、そうなっちゃうと、忙しすぎて、現場もね、準備が大変で、多分今頃は、もう、ね、クリスマスケーキの予約も始まるし、あとは何年末年始のこういう商戦も始まるんで、今がちょうどね、忙しい時期なんですよね、これはね。そう、でも今年は僕はすいません、本当に、もうオーナーからもですね、もう完全休業して、っていうふうに言われてるので、もうしばらくこうね、まあ休ませてもらってですね。まあ、もちろんね、これはね、まあ、コンビニに戻ることはもうないんですよ。僕自身のこの病気で。まあ、それを理解してくれてるので、まあ、そこでまあ、いわゆるこう、ああいったこう、国の手当を受けながらですね、まあ、細々と暮らしていこうというですね、今作戦なんですけども、だから今年の年末年始はですね、まあ、家にこもっていることになるんでしょうね。うん。でも、そう、だから、なんつうの、前職はマクドナルドから、こう、もう約30何年ぶりに、年末年始はですね、家で過ごすってことになりそうなんですね、今年はね。だから、何をして過ごそうかってのもあるし、日に行っても、まあこれ一人で喋ってるんで、ね、本当にこう、スタイフ仲間で暇な方がいればですね、本当にこう、僕のこう、リハビリライブに付き合ってほしいなぁなっていうふうに、まあ、密かなね、願望もあるんですね。うん。うん。そうなんですよ。だからね、忙しいっていうかね、日本人って忙しいのは好きですからね、基本的にでもね、なんかこう、スケジュールは埋まってないんで、やっていく人もいますからね、なんかこう、空白に耐えられないというかね、常にこう自分のこうスケジュールが埋まってないと、なかなかこう難しいっていう方も見えるんで、だからそういう意味で言うと、まあ日本人の、性格に合ってるというかね、思いますよね。うん。だって、そんな業種多い国はないですからね。今時こう、なんかこう、世界中見ても、ね、クリスマスはあるわ。ね、クリスマスは終わった5日後には年末年始があるわですね。この、何人も、宗教も何もクソも減ったくるまでですからね。そうなんですよ。だからね、まあ非常にこう難しいところなんですよね。と思ってます。だから、まあ今年はね、本当にまあ、ね、ほんで、お仕事がまだ決まってないんで、非常にそこが不安でしてですね。まあ、多分在宅ワークで何かやるとは思うんですけどもね。うん。まあ、それは今商談しているところでございますし、まあ、あとは、もうね、ゆっくりやっていくしかないなと思ってですね。うん。うん。と思ってやっていこうかと思ってます。うん。ね。うん。まあね、しょうがないよね。うん、まあでもね、まあ、不安だと思いますけど、まあこうやって皆さんのね、話できたりするのはいいと思うしね。うん。 ああ、いいえ、本当にありがとうございます。今月はね、本当にいつもありがとうございます。こうやってなんかね、そんなね、貴重なこんな平日の8時のね、時間にね、聞いていただいて、本当に僕もね、感謝してるしですね。本当に皆さんのこう、応援してくれる力ってのは感じてるんですね。やっぱし、ね。今年もやりますよ。でもね、目標を叩けるんで、別にこう、そう、本当にね、やります。今年もやるんで、ね、今練習してるんで、練習風景流してるんでね。意外とね、目標は普通に叩けるんで、大丈夫です。目標だからよかったですね。だからそれもやろうかと思ってるしね。年末にね、やろうかなと思ってますね。だから年末はなんかね、ちょっとなんかこう、昔のスタイフ仲間と集まって、なんか、イベントするのもいいかなって、ひそかに思ってはたりもするしね。なんかこう、年忘れのね、年末年始のライブとかね、昔やりましたね、よくね。そういうのがやればね、いいと思ってるし、あとはなんかこう、なんつうの、やっぱしこう、やっぱし、ありましたよね。だからそういうのやって、なんかこう、昔のスタイフ、なんかね、あったかい雰囲気があったね。そこをもうちょっとね、僕は取り戻したいと思ってるし、今のスタイフもね、好きなんですけどね。好きというか、いいんですけども、やっぱりこう、一昔前のスタイフで、ね、楽しんだ時のね、思い出がやっぱりあるので、そこをちゃんとね、僕的にはちゃんと、蘇らしていこうと思ってます。まあ、そのためにね、日々ね、こう練習してるので、なので、ぜひですね、またね、練習風景とかね、こうやってライブいるので、まあ、本当にお時間あったらですね、本当に、全然ですね、もう、他の方のライブ優先してもらってもいいので、ぜひですね、参加してもらってですね、応援してくれれば嬉しいなと思っております。本当に、まあ、そんなところですね。今日は、今ですね、なんかのこう、37分喋っちゃったのでですね、今日はちょっとこれでちょっと終わろうかと思うんですがね、またですね、コンガスさんですね、あと、そう、さっきのレターの内容はちょっと気になるんでね、またレターで教えてください。多分、よろしい、あ、どうも、こちらありがとうございます。本当にね、本当にいつもね、応援ありがとうございます。なので、ぜひですね、またね、ライブやるので、またね、時間あったら来てください。毎日やるのでね、これからね、毎日やります。毎日やるので、ぜひですね、来てもらってですね、また皆さんこうやって楽しみですと思いますので、ぜひよろしくお願いいたしますってことで、今日はこれ終わらさせてもらおうと思います。いつもありがとうございます。ではですね、またね、もし時間があったらね、よろしくお願いいたします。では失礼いたします。ごさん、ありがとうございます。